先週から私たちはコリント人への手紙第2を学んでいます。この手紙が書かれた時の状況を整理しながら今日は読んでいきたいと思います。一見この今朗読をしていただきましたけれども、その一見読んだだけでは何を言っているかさっぱりわからないという方ももしかしたらいるかもしれません。これは手紙が書かれた時の状況を知りつつ読むとすっきり分かってまいります。パウロは生涯の中で4回巡回伝道をする旅行をしています。地中海のこの世界をですね、4回ぐるぐるっとこう回っているんですね。でこの手紙が書かれたのはその中で3回目の旅行、第3次伝道旅行の途中でありました。パウロは地中海世界をあちこちへと行きながら、トルコへ行ったりギリシャへ行ったりしながらメッセージをしたり教会を立てたり手紙を書いたりということをしているわけですね。修法の説教の用紙のところをご覧いただきたいんですが、今日は地図を載せてみました。右側にあるのが現在のトルコです。そして左側の半島が現在のギリシャなんですね。このトルコとは言わずに聖書の世界では小アジアと言います。そしてギリシャとは言わずマケドニアと言ったりしますけれども、ともかくこの地図が、この地形は変わってないんだけれども当時の地図ですね。こういう地図は非常にありがたい。自分では聖書を読んでなかなか再現できないこのパウロの旅路をこの誰かが地図に記してくれているわけですね。これはパウロが実際に第三次伝道旅行の時に 歩いたというかこう動いた道筋を表していますが、これは当初一番最初にパウロが立てた計画とは違います。これエペソの方からですね、ぐっとこう陸路で北に行き、そしてギリシャに渡って、そしてギリシャ半島を南下っていって、そして帰ってくるという道順がこう見えますけれども、パウロが最初に立てた計画はエペソからまず海を渡ってコリントに渡ろうとしたんですね。ギリシャの中ほどというかギリシャの南の方にあるコリントという町にいきなり海を渡って行こうとした。そしてコリントから陸路で北のマケドニア地方、ピリピやテサロニケという町を回ろうとしたんですね。このピリピもテサロニケもコリントも全部新約聖書に登場する教会ですけれども、そして最後再びギリシャのコリントに戻ってくる、そしてエルサレムへ戻って旅を終えるという、そういう計画をパウロは最初立てていたんです。パウロが計画したことと実際に行った旅は違ったんですね。聖書に戻ってみます。聖書の一章の15節を見ていただきたいんですが、パウロがまずコリントに行ってぐるっとギリシャを回って、そしてもう一度コリントに行くという、そういう計画を最初に立てた理由の一つはですね、15節にあります。15節、この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れてあなた方が恵みを二度得られるようにと計画しましたと書かれた。二度恵みを受けられるように、2回コリントを訪問することができるようにという計画だったんです。そして、パウロの最初の計画の理由のもう一つはですね、16節にあります。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰りあなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。あなた方に送られてとありますけれども、送別会をコリントでしてもらいたかった、そしてゴールのユダヤ エルサレムへ戻りたかったということですね。2回コリントを訪問したかった、それから送別会をコリントでしてもらいたかった、それがパウロの頭にあった理由なんですね。まあ、いわばこのまとめて言ってしまうと、コリントの人々に対する特別な思い入れと配慮がたっぷり詰まった旅の計画をパウロは立てていたんですけれども、パウロはその計画を変更せざるを得なかった。その計画を変更する理由もあったわけですが、それは、来週以降詳しく見ていきますけれども、彼は最初にコリントに行くのをやめてマケドニアを先に訪問することにします。でその時に、なんで計画を変更したんだという声が上がってきたわけですね。そういう状況であったことを頭に入れていただくと、最初読んだ時に全く意味がわからなかったこの一章の内容が少し私たちにも分かってまいります。3つのポイントでお伝えします。まず押さえておきたいことは、人間的ではなく神様の計画を求めてパウロは変更をしたんだということです。17節を読んでみましょう。パウロは非難されたことをですね、弁明をしてるんですね。この言い返しています。17節を見てみます。17節読みます。このように願った、私は軽率だったのでしょうか、それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。ちょっと後半が分かりにくいですね。はいはいは同時にいいえいいえになるんでしょうか。18節もちょっとこの同じようなこと言ってるんですけど分かりにくいですね。18節、神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。これどういう意味かというと、はいとかいいえとかどういう意味かというと、イエスと言ったりノーと言ったり、コロコロ意見を変えていい加減な人だとパウロが言われたから、それに対して弁明をしてるってことなんです。自分はいい加減に計画を変更したんじゃないんだ、はいいいえをコロコロ変えるような人間ではないと、そういうことを言っているんです。パウロは自分が軽率だからいい加減だからこうなったのではなくて、自分は人間的な自分の思いで計画を立てているのではなくて、神様の御心を求めているんだ、計画を立てた時も二度訪問することが最善と思ったし、またコリントを今訪問すべきでないと分かった時も、一度立てた計画に固執することなく計画変更するんだ。それは矛盾に見えるかもしれないけれども、矛盾じゃないんだ。一貫して自分は神の御心を求めているからそうなったんだと、それがパウロの弁明なわけです。人間的ではなく神の御心を求めて考えてきたんだ、それがパウロの主張でした。自分の計画と神の御心は別に常に相反するものではありません。自分の願いがそのまま神様の御心であるということもあります。そう確信できたら、私たちは大胆に祈ってその通り思いのままに行動すればいいと思いますけれども、自分の願いと神様の御心が反することもある。もしかしたら自分の願っていることは神様の御心ではなかったかもしれない、自分の計画はそうでなかったかもしれない、そう思えるときは、私たちは神様の御心は何かということを求めて祈るわけですね。そして必要ならば自分の心が変えられることを願って祈るわけです。言いたいことはですね、神様の御心はどうなんだろうかという視点が、私たちが信仰生活を歩んでいくときに常に必要だということです。自分の やりたいこと、自分の思いだけではなくて、自分の思いも大切なんですよ。自分の思いも、この大事にしていただいていいんですよ。だけれどもそれだけではなくて、神様の御心はどうなんだろうかという視点を私たちは必要としているということなんです。主の祈りというお祈りを私たちは毎週礼拝の中で祈っています。主の祈りをちょっと言葉を見てみましょう。スクリーンに出しますね。新聖歌の中にも、あります。主の祈りの最初の数行のところにですね、天にまします我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえのその次にですね、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという、そういうお祈りがあります。御心を求める祈りというものが主の祈りの中に入っているんですね。これは大変知恵深いことだと思います。主の祈りっていうのは、主っていうのはイエス様のことを指しているわけで、イエス様の祈りっていう意味ですね。イエス様が私たちに教えてくださった祈りです。こういうふうに祈るのがいいんだよと言って、祈る言葉も具体的に教えてくれたんですね。だから主の祈りっていうのは礼拝でだけ祈る祈りじゃなくって、皆さんこのいつでも祈っていいんですね。そしてイエス様は私たちの最善を知っていらっしゃるんですね。そして御心の天になるごとく地にもなさせたまえと、そうやって祈るのがベストなんだということを教えてくださっているんです。皆さんも経験があると思います。どう祈ったらいいかわからないという時が私たちにはあります。何が最善かわからない、この願いが叶えられないという、そういうだけじゃなくて、何を願ったらいいかわからない、何が最善の道かわからないということが私たちにはあるんですね。私は主の祈りは本当に知恵深いと思う。まさしく主の知恵に、イエス様の知恵に満ちていると思います。これは人間的な知恵ではなくて、私たちの知恵ではなくて、イエス様の知恵に満ち満ちています。御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈ればいいんだよと言うんですね。文字通りこれは神様の御心を求める祈りであり、同時に私たちが自分では知らない私たちの心からの願い、心からの私たちの渇きに応えてくれる祈りです。私たちは誰もが御心が地でも実現することを本当は心の底では求めているからです。この主の祈り、大変知恵深い、私たちを助けてくれる祈りだというふうに捉えていただきたいと思います。パウロに戻りますけれども、パウロは自分の思いではなくて神の御心の実現を求めて、そして、一見矛盾に見える、一見この安易な計画変更に見えて叱られてしまった、人々からは非難されてしまった、こういう結論になったんだということです。次に見ていきたいことは22節ですね。22節ちょっと大切な聖句だと思います。22節皆さんで一緒に読みたいと思います。よろしいですか。神はまたっていうところからです。朗読します。一緒に読みましょう。22節3、はい、神はまた私たちに勝因を押し、 保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。アメン。ありがとうございます。ここに証印とか保証という言葉が出てきます。これはコリントに住んでいた人たちにとって馴染みのある、普段彼らのビジネスで日常生活で使っていた言葉です。コリントは、この地図を見ていただくと分かる通り、この港町に挟まれてるんですね。東と西両方に港町があって、その2つの港町に挟まれていた町、古代世界において大変発達した商業都市です。築地ですよ。多くの人や物が出入りをしていました。皆さんが何かをコリントで買ったとします。最近教会ではですね、食事の時に使うテーブルを2つ、追加で購入をしました。今まで8個だったものを、10個にしたんですね。食事の時間が賑やかになって、今までの、テーブルの数では足りないので、急遽購入したんですね。嬉しい悲鳴というやつです。もし皆さんがこの時代のコリントの町でテーブルを買ったら、きっとテーブルの、まあ、見えにくいところでしょうね、 端っことかでしょうかね、に焼き印を押してもらいます。ゴジュッとこのハンコを押してもらいます。そしてその焼き印が押されたテーブルを港まで運んで船に積んでもらいます。そしてエペソという町まで運んでもらいます。このテーブルは自分のものなんだ、自分の持ち物なんだ、自分がちゃんと買ったんだという主張は、その買った時に押された焼き印によってなされます。ここに出てくる証印という言葉、証印を押しという言葉は、そういう時に使われる言葉です。パウロはここで何を言いたいかというと、神はまた私たちに証印を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。これ何を言いたいかというと、パウロは神様が私たち一人一人に、これは自分のものだ、これは私の愛する我が子だと言って焼き印を押してくださった、そういうことを言いたいんです。私たち一人一人には神様によって焼き印が、証印が押されている。皆さんは自分に焼き印が押されているっていうことを知っていらっしゃいますか？慌てて額とかですね、腕とか背中、お尻を見てもですね、そんなところには焼き印は押されていません。焼き印が押されているというのは、心の中に、神を信じる者の中に聖霊が住んでいるということ、それが焼き印、それが印、証印だということです。ではどうやって自分の心の中に聖霊が住んでいるということがわかるんでしょうか？それは難しいことではありません。修法に書きましたけれども、開きません。修法の、言葉を読みましょう。修法に聖書の言葉を移しましたので、第一コリントの12章の3節の後半の言葉を、移しました。聖霊によるのでなければというところですね。皆さんと一緒に読みましょう。3、はい。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。もし皆さんがイエス様は私の救い主、私の主です、私の神様です、イエス様はこの私のために十字架にかかってくださったのですと真実な気持ちとして告白ができるならば、それは自分が考え出したことではなくて、聖霊が教えてくださったことなんですね。誰も聖霊によるのでなければイエスは主ですと告白することはできないんです。自分が 考えたことでなく、自分がなんか無理やりやったことではなくて、聖霊が教えてくださったことなんです。つまりイエスは主ですと告白できるならば、あなたには確かに聖霊の焼き印が押されていて、神のものとされているということなんです。また皆さんの中に、イエス様は私の救い主です、私の主です、イエス様の十字架は私のためですという、そういう信仰告白はまだなさっていない、まだできないという方がいらっしゃいましたならば、神様が働いてその信仰告白に導かれるよう、私はお祈りをしたいと思います。次に行きましょう。次のポイントは19節と20節です。19節と20節を読みます。19節私が読みますので、20節皆さんで読んでください。19節、私たち、すなわち私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子キリストイエスは、はいと同時にいいえであるような方ではありません。この方においてははいだけがあるのです。3、はい、
神の
、ありがとうございます。はいといいえの話を先ほどパウロの弁明の中で学びました。はいと言っておきながら、後に発言を撤回していいえにする、そんなことは、そんないい加減なことは自分は決してしてないんだとパウロは釈明をしました。19節と20節は同じような話をしているように見せかけて、少し話がずれてます。話がイエス・キリストの話になってるんですね。イエス・キリストははいと同時にいいえであるような方ではない、この方ははいだけなんだ。これは何を言ってるかというと、イエス・キリストははいと言ってみたり、いいえにコロコロ変えたり、そういうことをする方ではなく、常にはいだけがある、常に真実な方なんだ、イエス・キリストは真実な方なんだと言っているんです。パウロはもちろんここで話をずらして、自分からイエス様にこの矛先をそらしてごまかしているのではなくて、彼はイエス様が真実な方なんだということをここで主張したいんです。そして20節、神の約束は、旧約聖書に約束されてきた神の約束はことごとくこの方において成就した、この方においてはいとなりましたと、そういう主張に私たちを導いてくれてるんですね。イエス様は常に真実で、神の救いの計画、神の愛、それはすべてこの方において成就されたんだ。今日の最大のポイントはここにあります。私たちはできるだけ真実で、できるだけ誠実な人になりたいと思う、そう思っていても、私たちは人間であるし限界があります。けれども神様は、イエス・キリストは常に真実な方なんだ。そしてこの方は旧約聖書の約束をすべて成就なさった、神様の救いの計画をすべてイエス・キリストが成就なさったんだ、そういう真実さを持っているんだということです。私が弱い時であっても神様は強い方です。私がくじけそうな時もイエス様は常に真実で、常に私に対して誠実であり続けてくださる、そして常に私に愛を注ぎ続けてくださる。私がダメであっても、私が弱くても、イエス・キリストが常に変わらず、常に私を愛し、常に真実であるから私は歩んでいける、その信仰を持って今週1週間も歩んでいただきたいと思います。 最後に一つの実は実際にあったストーリーを紹介して今日のメッセージとつなげて考えて終わりにします。1866年、今から100年以上前ですね、150年ぐらい前にアメリカのある家庭に生まれた少女のお話です。この少女は大変な少女時代、若い時代を過ごします。3歳の時に目の病気にかかって目が見えなくなってしまいます。そして父親はですね、アルコールにこの浸ってですね、誠実真実さとはこのかけ離れた人であったんですね。9歳の時にその父親がそういうこの調子だったので負担がかかっていたのか、唯一の頼みであった母親が亡くなります。そして父親はどうするかというと、この少女とそして結核にかかっていた弟をですね、見捨てていなくなってしまう。父親はこの二人を、まあ、いわば捨てて家をこの出てしまうんですね。この二人の兄弟、少女と弟は身寄りがなく、貧しい子供を助ける施設に引き取られていきます。救貧院というですね、貧しい人たちを救う施設に助けられるんですね。けれどもそこで唯一残された家族である弟までも亡くしてしまう。すぐにこの弟は結核で亡くなってしまうんですね。災いが幼い少女に次々と降りかかったと言えます。この少女は孤独に絶望して塞ぎ込んでしまいます。一日中壁に向かって身動きもせず、誰とも話さず、誰にも心を開かない、そんな鬱状態の生活を彼女は続けます。そんな中、彼女に出会いが与えられます。その施設で働いた看護師の女性です。この女性はですね、毎日少女の部屋に食事を運んで、その少女にこの背中越しにですね、一声かけます。おはよう、神様はあなたを愛しているよ。少女は全く反応せず、表情も微動だにしなかった。けれどもですね、女性は全く諦めることなく、毎日優しくこの返事が返ってくることを期待せず、その少女に語りかけました。毎日毎日少女は全く反応せず、無視をし続けるわけですけれども、半年が経った時、やっと一言だけ少女は言った。ありがとう。この少女はそのありがとうと一言返したその日から、少しずつですけれども話すようになりました。その看護師の女性にだけ少しずつ心を開いていきました。やがて人と話せるようになり、そして盲学校、目が見えない人のための学校のへの道も開かれていきます。そして彼女は立ち直っていくんですね。盲学校をこの数年後、最優秀の成績で卒業をします。それはですね、神様の愛を、イエス・キリストの真実をずっと語り続けてくれた看護師さん、この人の影響があったからです。卒業したばかりのもう少女ではないこの女性は、ある家庭から住み込みで家庭教師をしてくれないかというふうに依頼をされます。二十歳になったばかりの彼女は6歳の女の子の家庭教師になります。そしてその家庭に行ってみて知らされたことは、この6歳の女の子は自分と同じように目が見えず、そしてそればかりではなく耳が聞こえず、口も聞くことができないという、自分よりもはるかに重い障害を持っているということでした。そう、 この6歳の女の子の名前はヘレン・ケラー、そしてこの女性はアン・サリバン先生です。ヘレン・ケラーのことを日本ではよく奇跡の人というふうに言われますが、そのこの元々の映画の現代をたどってみますと The Miracle Worker、 奇跡の人というのはそもそもサリバン先生の方を指した言葉だったんですね。サリバン先生も奇跡の人です。もしこの方がサリバン先生がイエス・キリストの愛を知らなかったら絶望から立ち直ることはできなかったでしょうし、そして暗闇の中にいたヘレン・ケラー、目が見えず耳が聞こえず口が聞けないというそういう障害に苦しんでいたヘレン・ケラーを助けることはできなかったでしょう。いや、振り返ってみるとそもそもあの施設で出会った看護師の女性、あの人も奇跡の人です。あの人が真実に諦めなかったから、絶望の淵にあったアン・サリバンに毎日おはよう、あなたは神様に愛されているよと話しかけてくれなかったら、半年間一回も返事が来なかったんだけれども、その看護師の女性は全く諦めることがなかった、そういうことをしてくれなかったら、そんな神様の愛の真実さをこの女性が示し続けてくれなかったなら、サリバン先生はサリバン先生にならなかっただろうし、そしてまたヘレン・ケラーも救われることはなかったのだと思います。今日皆さんに聖書から受け取っていただきたいことは、イエス・キリストはいつも真実であるということです。人の真実さには限界があります。人の愛には限界があるけれども、イエス・キリストはいつも真実であり、いつも私たちを愛してくださっているということです。20節、神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました、それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかったほどにあなたを愛しておられます。この真実な十字架の愛を受け取ってください。今週1週間も皆さんが恵みのむちを歩まれますように願っています。お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝もイエス・キリストの真実さ、神様の真実さを私たちが聞くことができたことをありがとうございます。イエス様は真実に私たちを永遠の愛を持って愛してくださいます。そのイエス様の愛を私たちが受け取ることができるように、イエス様が十字架にかかってくださった、それほどまでに私たちを愛しておられるということを今日私たちが信じることができるように導いてください。感謝して今週1週間もこのイエス様と共に歩むことができるよう、お一人お一人を御手に委ねながら、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。